クロニクル。おはようございます。2024年4月26日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。世界最大の選挙とも言われるインドの総選挙が先週から始まっています。投票期間は6月頭まで。海外メディアでもその進捗や選挙の裏側などが報道されているんですが、ニューヨークタイムズが今週 AI を使ったとある事例を取り上げていました。それは有権者10億人にメッセージを届けるための施策。インドの公用語というのはヒンディー語と英語なんですが、各州ごとが指定する公用語を合わせるとその数20を超え、方言を加えれば3000を超えるとも言われる多言語環境です。そこで政府や立候補者のメッセージを届けるために AI を利用し、選挙の動画メッセージを多言語化しているという事例が紹介されていました。他にもモディ首相が誰々さんと有権者の名前を直接呼んで始まる動画なども作られているとのことで、こうした多言語国家、そして世界一の人口を抱えるインドならではの活用法です。こうした好事例とも取れる AI 利用がある中で、一方の悪用事例も増える現在、ここにどう世界が取り組むか、今日は生成 AI のルール作りに関するこちらの話題です。岸田首相は来月 OECD 経済協力開発機構の会合で生成 AI に関する国際的な枠組み創設を表明することが明らかとなりました。これは今週読売新聞が報じた内容で、5月2日から3日パリで行われる OECD 閣僚理事会に参加予定の岸田首相は、 AI 技術を悪用する偽情報の拡散を国際社会の課題と捉え、今回、広島 AI プロセスフレンズグループという名称の国際枠組みの創設を演説で発表。これに会合出席予定の国40カ国以上の参加を見込んでいるとのことです。現在世界では EU やアメリカ、中国などをはじめ、各国が生成 AI のリスクに対処するためのガイドライン、枠組み作りに取り組んでいます。日本は昨年広島で開催された G7 サミットにおいて、参加国とともに広島 AI プロセスを提唱。これは AI の活用、開発、規制に関する国際的なルール作りを推進するための議論の枠組みでしたが、今回のフレンズグループの創設はその一歩先に踏み込み、より多くの賛同国を増やすこと、具体的な課題解決のために開発が進められる日本独自の技術を発表し、強いてはこうしたルール作りで日本がリードしたい、そうした狙いがあると考えられています。今日は来週行われる会合を前に、ここから生成 AI のルール作りで注目される技術に焦点を当てていきたいと思います。冒頭でも紹介したインド総選挙の AI 活用事例。パーソナライズされた映像や音声が自分のスマホに届くという体験は、受け取る側が本物なのか生成 AI なのか、見分けがつかないことで起こる偽情報の拡散リスクにつながります。そこで各国の生成 AI ルール作りの中でたびたび話し合われているのが AI ウォーターマーク、いわゆる電子透かしという技術です。こうした透かしというのは、著作権保護やデータの改ざん、情報漏洩の抑止を目的としてすでに使われているもので、例えばインターネット上で見る写真やイラストの上にサンプルと書いてあるような目に見えるタイプのものもあれば、見た目ではわからない特殊な技術を使ったタイプもあります。AI においてもこの電子透かしという技術は偽情報の拡散防止の一手として検討されている中心的な技術の一つ。例えば EU によりますと、この電子透かしを生成 AI で活用するためには2つのフェーズがあると指摘しており、一つは AI モデルの学習段階で電子透かしを認識させ、生成データにそもそも埋め込むというフェーズ。そしてもう一つは、こうした生成されたデータが世に出回った後に電子透かしを検出するというフェーズとしています。現在こうした技術は Google や Microsoft といったテック大手も開発に乗り出しており、独自の技術も存在します。が一方で欠点もあり、 技術的にはこうした透かしの改ざんが可能であったり、AI の検出精度の信頼性、また開発中のこうした技術も現在標準化されておらず、検出には偏りが出るといったことが挙げられます。では日本はと言いますと、現在 OP 技術、オリジネータープロファイル技術というものを独自に開発しています。これは情報の出自が信頼できるかどうか、ここの担保を目的としたもので、例えば報道機関の記事やメーカーの広告などに第三者機関が認証したアイコンを表示したり、読者がコンテンツの制作者や運営者の情報を確認しやすくするネット上のインターフェースの開発が進められています。先ほど挙げた電子透かしと類似する技術としては、コンテンツが他の媒体に流通する際に利用できるとしており、例えば報道機関の記事がYahoo ニュースや SNS でシェアされても、独自の ID が埋め込まれているために検出しやすいという点が挙げられています。もちろんこれには SNS や配信企業の協力が必要ということなんですが、情報が信頼できる人、企業、組織が発信したものか、これを消費者が一目でわかるようにするという目的で、現在は来年25年の実装を目指して開発が進められています。総務省によりますと、この技術、その先に目指しているのは、サファリやクロムといったインターネットの主要ブラウザに標準機能として搭載すること。まさにこの生成 AI をめぐるルール作りでリードしたい、そうした狙いも含め、来月の OECD 会合では首相自ら G7 からスタートした取り組みの進捗発表、そして具体的な技術の紹介と協力を世界に向けて発信する予定となっています。ということで今回は生成 AI の国際的な枠組みをめぐる動きを取り上げました。モディ首相が自分の名前を呼んで話しかけてくれる、冒頭でも取り上げたインド総選挙の AI 利用の事例ですが、実はインドの国民性もあってよく受け止められていると記事にありました。現地のメディア編集者によりますと、インド人は有名人のモノマネ芸人と写真を撮るのが好きなんだそうです。だからこそこうしたパーソナライズされたメッセージのインパクトは大きいということでした。私も実はモノマネが大好きでして、これまでにモノマネテーマのポッドキャストを作ったことがあるほどなんですが、もし自分のメッセージアプリに生成 AI で作られた動画の選挙メッセージが届いたら、1回目は良くても2回目以降はちょっと考えるかもしれません。インドの事例、1回こっきりなら使えそうかなと個人的には感じる事例でした。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧 Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。